おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
というわけで、福島第一原発で懸命に原発事故に当たられた原発プロフェッショナル、原子力発電所で働く方々の500日ということで、門田隆昌さんの死の淵を見た男を3枚に下ろしてみたわけですが、
いや本当プロフェッショナルですね、これこそ。
ちょっと付け足しの話なんでありますが、はいはい、3月の18日のこと、免震棟女性職員の佐藤真理さん、初めてこの方は家族へ連絡をして、でまあお母さんはもう死んでると思ったんでしょうね、子供たちは。そこへお母さんが電話したもんですから、うん、子供たち泣き出したそうであります、はい、でその帰路、無人の川内村をこうバスで通るときに、村を歩き回る痩せた牛と犬を見て、女性職員ですな、その福島第一原発の、女性職員の佐藤真理さんは、その痩せ細った牛と犬に向かって、すいませんでしたと号泣したと書いて、ありますですな。事故から8ヶ月後でありますが、吉田正夫所長は食道がんと診断されます。現場に立てなくなってしまったんであります。免震棟勤怠室を去る吉田に向かって、原発職員は万来の拍手を送ったという。いやー、本当にご苦労様でした、吉田さん、ありがとうございました、はいはい。吉田さんは別れの言葉に職員に向かってこう声をかけたそうであります。みんなありがとう、これから私は抗がん剤治療を受けることになる、今日のところはまだ毛があります。と言って、総務部長の頭をじっと見つめたそうであります、うん。総務部長は健康な人だったらしいんですが、ハゲておりまして、
うん。
その目線に気づいた職員は声を上げて笑いこけたという。
ああ、でもそういうことなんですよね。そういうことなんだよな。もう、決死の中にそういう笑いがあることによって、ね、っていう瞬間
事態は進んでいくんだよ。ね。大声で叫んだり、ヒステリックに叫ばない。
うん、
ね。自分の命がかかってても、ふっとこう、人を笑顔にさせる、笑い声を、こう、プレゼントする余裕が男としてあるというね。
はい、
吉田所長とは、そんな人で、ありますということであります。2012年8月、福島市で第一原発事故を大きく報道する会場で一緒に苦闘した部下を、吉田所長は法華経の一節に登場する自由菩薩に例えております。力湧くと書きますけども、そういう菩薩様がいるんですな。
はい、
これは、どうしてそういう例えになったかというと、免震勤怠室で、東電あるいは原発スタッフは、吉田ならということでみんな命をかけてくれた。そして事態の収拾に当たってくれた。部下たちは疲れ果てて表から帰ってき、廊下で倒れるように眠るんですって。
うん、
で、時間になると、ふっと目を覚まして、まるで力湧く、陽炎のようにふわーっと立ち上がって表に出ていったという。力湧く菩薩のようであったというね。
そうですね。そういうふうに言うんですね。
吉田所長の お気の毒なところは、この食道がんの手術の後でございますが、脳出血で倒れられております。もうこれは間違いなく皆さんもお分かりですね。原発事故による疲れですよ。吉田所長の奥様が、一生懸命頑張ったんだけど、なかなか神様はあなたを優しく してくれないね、つったら吉田所長静かに笑ったそうでありますけども、
はい、
もう本当にこの方には深い安らぎがありますことを心から、祈っております、
はい。
門田というこの作家さんは後書きでこんなことを書いております。まあ我々は戦後ひたすら自分を大切にする生き方を新しい生き方として選んだんでありますが、福島第一原発なんかで懸命にその戦った方々を見てると、戦後の日本人の中にも人のために生きようとする人たちがたくさんいるのではないかと、そんな思いを門田さんは書いてらっしゃいます。
はい。
2011年3月11日の最悪と原子力発電所の事故でありますな。その悲惨な不幸の現場でも、吉田正夫指揮下の東電、あるいは原発のプロ、あるいは自衛隊員、皆さん覚えてますかね、から消防署の隊員たち、もう彼らはあの時、自分じゃないんですな。人のために死んでもいいと、 そういう決意をしてくれた人々であります、
はい。
私どもにとりましては、あの日々というのは自分の深いところに気づく大事なきっかけの日々ではなかったのかなと思います、うん。で、この本はですね、もっと泣けるところがあるんでありますが、あえて種はばらしません、
はい、
でしたけども、原発職員の若い人たちが建屋の中で津波によって死亡してるんですね、
うん、
2名の方が、うん、でその方々のご遺体は放置されるんですよね、
うん、
原発が収束するまで、
はい、
吉田所長はなんとか低温状態に保った時に一番に命令したのは2人の遺体の回収だったらしいですよ、
うん、
そしてやっぱたくさんのスタッフがその2人の若者の葬儀に参加し、労をねぎらったそうであります。十数日間放置してすまなかったと号泣する先輩もいたそうであります。そういう出来事があったこと、やっぱり平成史の中に記憶すべきだというふうに思います、
はい、
来週はまた別の話題でご機嫌を伺いたいと思います。